世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和2年4月25日、第274号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。はじめに、区議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、今お聞きのカセットテープ版に加え、デイジー版も発行しています。なお、カセットテープ版は、録音機器の状況により音質が低下しておりますので、これまでと比べて聞きづらい部分があり、ご不便をおかけいたします。この機会にカセットテープ版からデイジー版への切り替えを希望される方は、区議会事務局調査係、電話 5432-2779 までご連絡ください。なお、世田谷区議会ホームページからは、声の区議会だよりをお聞きいただけますので、そちらもご利用ください。また、展示版の区議会だよりを発行しています。区立図書館で貸し出していますので、ご利用ください。区議会事務局からのお知らせでした。今回は、令和2年第1回定例会の審議内容などをご紹介します。第1回定例会は、2月19日から3月27日の38日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は90分と60分の2巻組です。テープ第1巻表側。1番、議会日誌。2番、代表質問。3番、一般質問。この途中まで。裏側に回りまして、1番、第1巻表側に引き続き、一般質問。2番、令和2年度予算のあらまし。テープ第2巻表側。1番、令和2年度予算に対する会派などの意見。裏側に参りまして、1番、議決内容。2番、請願。3番、意見書。4番、政府委員長の御選結果。と、以上のような順番でお伝えしてまいります。なお、このテープの内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は代表で 5432-1111 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは、https://www.city-setagaya-lg.jp/kugikai-kugikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第1回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。元年12月17日火曜日。企画総務常任委員会。区民生活常任委員会。文教常任委員会。18日水曜日。福祉保健常任委員会。都市整備常任委員会。19日木曜日。議会運営委員会。2年1月7日火曜日。オリンピック・パラリンピック等特別委員会。24日金曜日、議会運営委員会。2月3日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。4日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。5日水曜日、地方分権本庁舎整備対策等特別委員会。災害防犯オウム問題対策等特別委員会。オリンピック・パラリンピック等特別委員会。公共交通機関対策等特別委員会。10日月曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。2月19日水曜日、本会議。代表質問、議会運営委員会。20日木曜日、本会議、 代表質問、一般質問。21日金曜日、本会議、一般質問、議案の付託、議案の議決、請願の付託など。予算特別委員会。25日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。26日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。27日木曜日、地方分権本庁舎整備対策等特別委員会、災害防犯オウム問題対策等特別委員会、オリンピック・パラリンピック等特別委員会、公共交通機関対策等特別委員会。3月2日月曜日、本会議、議案の議決、議案の付託、議会運営委員会。5日木曜日、予算特別委員会、総括質疑。6日金曜日、予算特別委員会、企画総務委員会所管質疑、福祉保健常任委員会。10日火曜日、予算特別委員会、区民生活委員会所管質疑。12日木曜日、予算特別委員会、福祉保健委員会所管質疑。13日金曜日、予算特別委員会、都市整備委員会所管質疑。17日火曜日、予算特別委員会、文教委員会所管質疑。23日月曜日、予算特別委員会、補充質疑、企画総務常任委員会。27日金曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会。以上、第1回定例会の議会日誌でした。次は代表質問です。2月19日及び20日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、下山義雄議員の質問です。全庁一丸での行政経営改革の断行を。2年度は本庁舎整備や児童相談所運営に臨むとはいえ、予算の肥大化が著しいです。将来に付けを残さないよう、全職員が経営感覚を持ち、行政経営改革を断行しなさい。
区長の答弁です。多様な意見を取り入れて、組織力を発揮し、改革を牽引していきます。
風水害対策の一層の強化。昨年の台風19号を踏まえ、区は風水害対策を総点検しましたが、区民と連携した避難所開設などの具体的な対策が未だ示されていません。台風シーズン到来前には示しなさい。
区長の答弁です。現在検討を進めており、出水期までに具体的な対応を示します。
アメリカ選手団キャンプ地の安全確保。区は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会でアメリカ選手団のキャンプ地となります。警察や組織委員会との役割を明確にして警備体制を構築し、滞在中の安全確保や緊急時対応などに万全を期しなさい。
副区長の答弁です。3月に関係機関と安全対策の最終確認を行い、万全を期します。
世田谷9年教育の総括。2年度から新学習指導要領に基づく教育が始まり、区の教育は転換期を迎えます。教育のさらなる発展に向け、この間の世田谷9年教育の取り組みをどう総括するのですか？
教育長の答弁です。小中学校の情報連携などの推進に成果があったと考えます。
世田谷イレブンプラスによる教育の発展。区は世田谷9年教育を発展させ、就学前から一貫した教育を行う世田谷イレブンプラスを示しました。この取り組みにより、区の教育の質を今後どのように高めていくのですか？
教育長の答弁です。子ども主体の体験や共同を重視した課題解決学習に変えます。
幼児教育と保育の質の充実。幼児教育・保育の無償化に伴い、多様な教育と保育のニーズに対応すべきです。幼稚園や保育所など幼児教育と保育を支える機能を一体に捉え、質の充実を図りなさい。
保育担当部長の答弁です。幼児教育と保育に関わる全施設を全力で支援していきます。
児童相談所開設への準備の徹底。児童相談所の運営にあたり、関係機関との狭間で支援を漏らすことがあってはなりません。都からの相談ケースの引き継ぎや援助方針の共有などをしっかりと行いなさい。
児童相談所開設準備担当部長の答弁です。情報共有の徹底を図り、狭間のない支援を実現します。
次世代を担う有能な人材の確保。質の高い行政運営の維持には有能な人材が不可欠です。特別区職員の志望者が減る中、民間や国、他自治体との競合に負けないよう戦略的な人材確保策を講じなさい。
総務部長の答弁です。地域づくりの魅力などを広く発信し、採用活動を充実します。
商店街振興に向けた支援強化。経営者の高齢化やインターネット通販の普及で商店街の経営環境は大変厳しいです。地域の活性化や防犯を担う役割の重要性を十分考慮し、商店街振興に力を注ぎなさい。
経済産業部長の答弁です。産業振興基本条例の見直しを進め、一層支援していきます。
資源の集団回収事業の継続。住民主体による資源の集団回収は、コミュニティの形成や環境保全の啓発に有効ですが、古紙の在庫余剰で事業者が回収を断る例があります。事業継続を支援しなさい。
清掃・リサイクル部長の答弁です。緊急措置として事業者を支援し、事業の安定化を図ります。
本庁舎整備への区内事業者の参入。本庁舎整備では、地域経済活性化や区内の建設産業振興の視点も重要です。整備後の維持管理も見据え、区内事業者が参入しやすい施工者選定方法を構築しなさい。
財務部長の答弁です。品質や公正性の確保、経済振興などの方針で準備します。
本庁舎整備での国産木材の活用。新国立競技場は国産木材を活用し、木の温かみや環境配慮の点で高く評価されています。新庁舎においても、多摩地域や川場村の木材を内外装などに活用しなさい。
庁舎整備担当部長の答弁です。コスト面に配慮し、調達先や使用箇所などを判断します。
以上、自由民主党世田谷区議団、下山義雄議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、高久則夫議員の質問です。災害時の情報伝達の強化。災害時は全区民に正確かつ迅速に情報を届けることが不可欠です。スマートフォンやラジオを持たない人には、固定電話やファックスに情報を発信するなど工夫しなさい。
危機管理室長の答弁です。他自治体の事例を検証し、導入に向け検討します。
子どもに向けた認知症条例の啓発。認知症条例の制定に合わせ、より多くの区民に認知症への理解を促進すべきです。学校で認知症理解に資する絵本を活用している大牟田市に習い、子どもにも啓発しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。理解しやすい条例の解説書の作成などを検討します。
フレイルサポーターの一層の確保。健康寿命延伸に向け、要介護手前の状態、フレイルの予防の重要性を指摘してきました。地域での住民主体の予防促進に向け、フレイルサポーターの確保に注力しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。 今後も地域で担い手となる人材を育成していきます。
高齢者の地域参加の場の拡充。老人休養ホーム富士見荘が2年度末で廃止となります。民間のスポーツジムや入浴施設と連携して、高齢者が身近に出かけることができる代替の場を早期に検討しなさい。
生活文化部長の答弁です。高齢者の自主的な活動の場の拡充に向け検討を急ぎます。
第2の産後ケアセンター整備実現。法改正により産後ケアセンターの設置運営に対する国の補助制度が創設される見通しです。産後ケア拡充の声を受け、第2の産後ケアセンター整備実現に尽力しなさい。
区長の答弁です。財源など実現に至る諸条件の検証を積極的に進めていきたいです。
就職氷河期世代への支援策の推進。就職氷河期世代への就労支援を充実すべきです。三茶お仕事カフェなどと連携し、実践的な就業体験や訓練などの支援策を講じなさい。
副区長の答弁です。就労支援機関や就業体験先との情報共有を強化します。
SDGs 達成へのロードマップ。持続可能な開発目標、SDGs の達成期限である2030年まで10年を切った今、全庁を挙げて取り組みを推進すべきです。目標達成に向けたロードマップを作成しなさい。
区長の答弁です。ロードマップ作成も念頭に置き、全庁を挙げ意識改革を進めます。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会中のイベント情報を発信。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会中の区内イベントを国際交流促進に生かすべきです。地域の盆踊りなどを観光用マップとしてまとめ、SNS で訪日外国人向けに積極的に情報発信しなさい。
交流推進担当部長の答弁です。SNS の発信に加え、関係団体からの発信も依頼します。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた感染症対策。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会中は、区に国内外から多くの来訪者が見込まれるため、より一層の感染症対策が重要です。医療体制の強化や医療通訳の確保など、万全の対策で臨みなさい。
世田谷保健所長の答弁です。健康危機管理の体制づくりに、町内一体で準備をしています。
以上、公明党世田谷区議団、高久則夫議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、中村幸太郎議員の質問です。補助金交付のあり方の見直し。地域団体への区の補助金は、目的、金額、効果が十分精査されておらず、既得権益のような交付が散見されます。早急に見直しなさい。
政策経営部長の答弁です。補助金交付にかかるガイドラインの見直しを検討します。
公有地活用にかかる専門部署の設置。財政健全化に向け、区有財産を最大限に活用した税外収入確保策を展開すべきです。公有地にかかる情報の集約と活用の検討を一括管理する専門部署を設置しなさい。
政策経営部長の答弁です。権限の一元化も有効と考え、各所管と協議し検討します。
全事業点検の実施。区の事業の中には、依然として非効率で無駄なものが散見されます。かつて実施した全事業点検と同規模の大々的な総点検を行いなさい。
副区長の答弁です。全施策に成果指標を設け、成果の低い事業を絞り、評価を行います。
世田谷の日によるレガシー創出。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、世田谷公園の平和の日を掲げ、区内施設をめぐる区の取り組みは、平和継承として最大のレガシーとなります。主要行事で火を披露し、 全区民と共有しなさい。
区長の答弁です。プロジェクトの意図と目指すレガシーを多世代に伝えていきます。
イベント民泊での国際交流の推進。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会中のイベント民泊を単なる自宅提供で終わらせてはなりません。国際交流が進むよう、交流を望む家主と観光を希望する宿泊者とのマッチングなどを行いなさい。
経済産業部長の答弁です。自宅提供者への交流事例の紹介など交流を支援します。
コミュニティ交通の撤退要件。区は交通不便地域解消に向けコミュニティ交通を導入予定です。多額の税金を使う以上、実証運行段階から採算性などをもとに撤退要件を厳格に定め、早急に議会に示しなさい。
道路交通政策部長の答弁です。2年10月に作成予定の手引きに撤退要件を明示します。
以上、世田谷立憲民主党社民党中村光太郎議員の質問でした。次は無所属世田谷行革110番維新大場正明議員の質問です。台風19号対応での区長の失態。昨年の台風19号の際、区長は鉄道の計画運休情報をツイッターで発信しておきながら対策を何ら講じず、職員参集の停滞を招きました。初動体制における失態を猛省しなさい。
区長の答弁です。あらゆる事態を想定し、対策を見直してしっかり対応していきます。
区長としての公式アカウント創設。台風19号時に区長は個人のツイッターで、区民が誤った避難行動を取りかねない情報を流す失態を犯しました。区長としての情報発信は区の公式アカウントで行いなさい。
副区長の答弁です。災害情報の発信では区と個人の整合を図れるよう調整します。
災害時の非常配備体制の強化。台風19号では区の非常配備体制の計画は鉄道の運休により全く機能しませんでした。職員参集での失態を教訓に、乗用車やレンタバスの活用を計画に盛り込みなさい。
危機管理室長の答弁です。乗用車による職員の再配置など、体制整備を進めます。
民間委託による避難所開設。災害時に地域住民だけで避難所開設を行うことは大変困難です。避難所の鍵の管理と開設は、警備会社などの民間事業者に委託しなさい。
危機管理室長の答弁です。提案の件は関係部署と連携し、円滑な対応を図ります。
大規模災害時のご遺体の取り扱い。首都直下地震の発生により、区内で想定される最大死者数655人のご遺体の取り扱いについて、区の計画には実効性がないと過去の議会で指摘しました。その後見直したのですか？
危機管理室長の答弁です。遺体収容所のあり方を検討し、地域防災計画を見直します。
児童相談所運営における情報共有。4月に開設する区立児童相談所の運営では、議会との緊密な意思疎通が欠かせません。運営状況についての議会報告は丁寧に行いなさい。
副区長の答弁です。子どもの安全を守るため、緊密な情報共有と意思疎通を図ります。
以上、無所属世田谷行革110番維新大場正明議員の質問でした。最後は世田谷新た佐藤美希議員の質問です。職員の育成のための兼業について。 SNS の普及などで人のつながり方が大きく変わりました。住民と同じ目線に立ち、変化に対応できる区職員を育成するため、地域密着の民間事業などの兼業を認めなさい。
政策経営部長の答弁です。一定の条件の下での兼業は効果的手法だと考えます。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場での車寄せの確保。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への来場は、公共交通機関が前提ですが、タクシーや車での来場による渋滞発生が懸念されます。組織委員会と連携し、馬事公園に車両の車寄せを確保しなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。車両の車寄せなどを含め、組織委員会と意見交換します。
第一庁舎のレリーフ復元のあり方。本庁舎整備に際し、区はクラウドファンディングで寄付を募り、第一庁舎のレリーフを復元予定です。目標額に達しない場合は税金投入せず、寄付の範囲内で復元しなさい。
庁舎整備担当部長の答弁です。調達資金の高に関わらず、設置していきたいです。
夜間保育ニーズへの柔軟な対応。夜間の保育ニーズに柔軟に対応すべきです。夜間保育所を設置する手法ではなく、ベビーシッターを区の認可事業として展開しなさい。
保育担当部長の答弁です。認可のベビーシッター事業の効果にかかる検証を進めます。
新ボップ事務局長への民間人登用。新ボップは学校生活の延長になりがちです。心地よい環境整備に向け、放課後授業のノウハウを持つ民間人材を事務局長に登用しなさい。
障害学習部長の答弁です。民間人材を広く登用し、コーディネート機能を高めます。
高齢者と仕事のマッチングの推進。お元気高齢者が生きがいを持って暮らせる環境を整備すべきです。民間アプリ、ジーバーの活用も視野に、働きたい高齢者と仕事とのマッチング機能を充実しなさい。
経済産業部長の答弁です。AI の活用研究と試行を進め、就労促進に努めます。
以上、世田谷新た、佐藤美希議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。2月20日および21日の本会議では、31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは無所属、世田谷行革110番維新、桃野義文議員の質問です。ホームページへの拙速な校則公開。ホームページでの区立中学校の校則公開に際し、各学校の意向を無視し、教育委員会が一方的に変更した校則を公開させたため、学校も保護者も混乱しました。猛省しなさい。
説明が不十分で、誤解による混乱を生じたことを反省しています。
教員の行き過ぎた生活指導。髪を染めた生徒は教室に入れないという生活指導が行われている区立中学校がありますが、このような指導は学校教育法に反しており許されません。生徒に適切に対応しなさい。
二度とないよう学校を厳しく指導し、生徒に謝罪も行いました。
給食用牛乳パック移行に伴う対応。区は給食用牛乳を紙パックに変更し、リサイクルを進める予定です。アレルギーで触れない子どももいる中、パックを洗う作業などで安全性を確保できるのですか？
アレルギーのある子どもの人権と安全を優先し、十分配慮します。
以上、無所属、世田谷行革110番維新、桃野義文議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問です。瀬田小学校改築での教育環境の充実。区は瀬田小学校の改築に向けた検討を進めています。改築にあたり、校庭の広さを十分確保することはもとより、将来的な児童数増加に対応できるよう、教室数を拡大しなさい。
普通教室を2つ増やし、ワークスペースとして5教室確保します。
富士見荘廃止を決断した理由。区内の高齢者人口が増え続ける中、 富士見荘は高齢者の生きがいづくりや孤立防止に寄与しており、絶対に廃止すべきではありません。区長はなぜ廃止を決断したのですか？
民間活力での整備を検討しましたが、条件面で折り合いませんでした。
校庭の人工芝化のモデル実施校。人工芝の校庭は雨天後もすぐに利用でき、砂ぼこりも立たないため環境面で優れています。区が示した人工芝による校庭整備のモデル実施は小学校が対象なのですか？
実施校はゴムチップ舗装の校庭がある小学校を予定しています。
以上、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問です。虐待を受けた子どもの愛着形成。虐待を受けた子どもは愛着障害を抱えやすく、自分の意見を言うのが困難です。4月に開設する児童相談所では、愛着形成のための心理療法プログラムを導入しなさい。
児童相談所の相談援助活動の中で積極的に活用していきたいです。
エネルギーの地産地消の推進。区は太陽光発電の余剰電力を高値で売れる期間を終えた卒フィット電力の区施設への活用を図る方針です。エネルギーの地産地消に向け、区民に調達への協力を求めなさい。
余剰電力を空施設で消費することへの理解を区民に求めます。
ハラスメントゼロへの区長の覚悟。区職員のハラスメント相談件数はおよそ50件で推移していますが、セクハラは性暴力の一つで重大な人権侵害です。区長は強い覚悟でハラスメントゼロの実現に取り組みなさい。
ハラスメントは絶対に起こさないという覚悟で注意喚起します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、平塚啓司議員の質問です。太陽光発電設備の設置助成の実現。地産地消型再生可能エネルギーの利用拡大と地域防災力の向上に向け、太陽光発電の普及を促進すべきです。蓄電池に加え、太陽光発電設備の設置にも助成しなさい。
太陽光発電の導入を含めたエネルギーの利用拡大に努めます。
学校でのリサイクルの見える化。区の給食用牛乳の紙パックへの変更は、環境教育を進める絶好の機会です。紙パックをトイレットペーパーに再生して学校に返すなど、リサイクルの見える化を図りなさい。
リサイクルの仕組みなどを分かりやすく伝える工夫を検討します。
行政課題解決につなぐ空き家活用。区内で不足が深刻な保育園や高齢者施設などの整備に空き家を一層活用すべきです。所有者などに対して活用につながる事業を直接案内し、協力を働きかけなさい。
所有者などへ積極的に働きかけ、空き家対策を推進していきます。
以上、公明党世田谷区議団、平塚啓司議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問です。千歳烏山駅周辺、まちづくりの推進。京王連日事業が進む中、千歳烏山駅周辺では、商店街連合会が発足し、まちづくりの機運が高まっています。地域や事業者と密に連携し、街づくりを積極的に進めなさい。
商店街連合会などと十分連携し、街づくりを積極的に進めます。
文化芸術分野での民間活用の推進。大谷総一文庫は、明治時代以降の雑誌をおよそ80万冊所蔵した国内唯一の雑誌専門図書館です。これを貴重な文化資源として、区の文化芸術施策の推進に生かしなさい。
文庫側からの申し出もあり、今後連携協力について検討します。
地籍調査の着実な推進。土地の境界を明確にする地籍調査の推進は、災害復旧の面からも喫緊の課題ですが、区の進捗率はわずかおよそ 3% です。 具体的な数値目標を明確に定め、迅速に進めなさい。
9年までに調査面積300ヘクタール、進捗率 5% を目標に着実に進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。自転車マナーの啓発に向けた工夫。自転車マナーを一層啓発すべきです。世田谷246ハーフマラソンの際に、公園内のコースで専門家による正しい乗り方のデモンストレーションを行うなど、工夫しなさい。
自転車マナーの普及啓発を行うブースの設置は可能と考えます。
公園内へのスポーツ練習場の設置。公園内に全面が網で覆われたボックス型のスポーツ練習場があれば、気兼ねなく野球やサッカーの練習が可能です。上用賀公園拡張用地や他の公園への設置を検討しなさい。
今後の施設整備や更新の際に様々な課題を踏まえ検討します。
エンディングノートの普及啓発。終末期に備え自分の意思を残すエンディングノートは、相続人の意思を相続に反映する際の補足資料にもなります。普及に向け、ホームページでダウンロード可能にしなさい。
ホームページ掲載など、普及に向け社会福祉協議会と協議します。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、河村みどり議員の質問です。全庁でのエシカル消費の推進。持続可能な開発目標 SDGs の実現には、人や社会、地球環境、地域に配慮して消費を行うエシカル消費の普及が重要です。全庁で進める体制を構築しなさい。
庁内法などで職員にエシカル消費の理解を促し、周知啓発します。
認知症者の新たな支援体制の構築。国は認知症サポーターが認知症本人や家族のニーズに応じ、きめ細かな支援を行うチームオレンジの構築を推進しています。区も早急に仕組み作りに着手しなさい。
認知症サポーターの活動を支援し、仕組み作りに取り組みます。
地域デイサービスの拡充。住民主体の地域デイサービスでの会食機会は、要介護手前の状態、フレイル予防に有効です。担い手と活動場所の確保にあらゆる手を尽くし、サービスを拡充しなさい。
区民の主体的な参画を広く呼びかけ、活動場所確保にも努めます。
以上、公明党世田谷区議団、河村みどり議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。北沢地域の保育待機児解消。区は3年4月の待機児解消に向け、1082人分の定員増を計画しましたが、待機児が顕著な北沢地域での解消なくして実現不可能です。北沢地域での整備状況と見込みを示しなさい。
475人の定員拡大が目標ですが、現在の見込みは3カ所で122人分です。
上用賀公園の PFI 検討について、区は上用賀公園整備に際し、民間ノウハウを活用する PFI を導入予定です。福岡市では事業者が経営破綻し、事業中断した例もあります。リスクを分析し、慎重に検討しなさい。
メリットやリスクを明らかにし、適切な事業手法を判断します。
旧守山小学校跡施設へのエアコン設置。区は災害時の避難所となる全学校体育館にエアコンの設置を進めています。旧守山小学校跡施設の守山テラスの体育館も避難所となるため、エアコンを設置しなさい。
現状を確認しながら、機種や導入の手法などを検討していきます。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、中山瑞穂議員の質問です。好事例を生かした不登校対策。校則全廃などにより、生徒に合わせた教育で注目される桜ヶ丘中学校は、 元年度に入学した生徒のおよそ4割が指定校変更で通い、また不登校の子供が通うホットスクールでは、小山台や城山と比べ希望が丘が人気です。不登校対策に資する両施設が選ばれる理由をどう考えますか？
桜ヶ丘中学校は子供の自主性を尊重し運営されており、ホットスクールにも共通点があると考えます。
新ボップの根本的な見直し。新ボップ設立当初の学童クラブへの申し込み者数はおよそ1900人でしたが、2年度はおよそ7000人に達するとされ、設計時に想定していた子供の昼寝や活動のスペースを十分確保するのは困難な状況です。利用者増による過密状態の解消に向け、新ボップの根本的な見直しを図りなさい。
来年度には運営場所や形態、方法などについて、中長期的な抜本的なあり方の検討に着手します。
以上、世田谷立憲民主党社民党中山瑞穂議員の質問でした。一般質問の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。